こんにちは、キャッツウェブの松井です。
葵です。
ジョライです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということでですね、今回も、マジュレート最新、マジュレートキャンペーンのですね第3話目ということでですね、ご覧いただきまして、ありがとうございます。
はい、
で、1回目2回目とですねコメント、多数いただいておりますが、すべて、拝見させていただいておりますので、もし、まあ、いらっしゃらないとは思いますが、まだの方はですねぜひコメントしていただいて特典も受け取っていただければというふうに思います。で、あの特典もですね、よりこう理解を深めていただくために必要なものを、特典として付けさせていただいておりますので、ぜひ、より理解を深めるためにもですね、手に入れていただければというふうに、思います。はい、で今回、3話目ということでですね、まあ、今までの総復習含めて、最もですねこう大事な部分をお伝えしていきますので、ぜひ今回も最後まで集中してご覧いただければなというふうに、思っております。はい、で今回、3回目なんですけれども、まあ、前回2回目の動画でもですねちょっとお伝えさせていただきましたが、クッションページですねが、まあ、もう一番こう重要だよというところの話はもうご理解いただけているかなというふうに思います。でそこを、上っ面のページではなくて本質的なところから理解してしっかり作るというところですね。まあ、そこもご理解いただけていると思います。であとはじゃあどういう手順でやるのかというところですね、よりこう知りたいなというところだと思いますので、今回葵さんにですね、クッションページ作成の、まあ、クッションページ成功の7ステップですね、についてご説明をしていただくのがメインというふうになりますが、まあ、前回ですねクッションページ3つの3ステップとですね、あとは記事の中に含める3つの要素というところをご説明いただきました。でそこのところも含めての7ステップという形になりますので、まあ、前回ですね2回目動画をご覧いただいている方ばかりだとは思いますが、まあ、その方はですね、まあ、そこも踏まえての7ステップ、まあ、結局同じものではありますが、そこをまとめてご説明していただいているというですね認識で捉えていただければと思います。で、まあ、前回ですねご覧いただけてない方はですね、今回ご覧いただければ、まあ、理解できる内容にはなってますが、2回目それから1回目もですね全部つながってますので、全てご覧いただいてですね、その上でもう一度この3回目をご覧いただきたいなというふうに思います。それでは、早速ですね、進めていきたいなというふうに思いますが、まあ、一応ですね、まあ、前回の復習はいいかな、まあ、3ステップのところでお話ししてますが、まあ、一応ご説明すると、まあ、ゴールを決めて、はい、ステップ1でですね、ゴールを決めてリサーチをするというところですね。で、ステップ2が、記事を書いてアクセスを集める。3番目、それか3番目は、ブラッシュアップをするというところですね、が3ステップになります。でその記事の中に3つの要素ですね、3つの要素が必要ですというお話がありましたが、まず1つ目、興味性を持ってもらうためのタイトルですね、興味性。で2つ目は、価値を提供するということですね。ただ何もない上っ面のページだと何の意味もないので、しっかり価値を提供して、ユーザーさん読者さんにしっかり、気づきを得てもらうというところです。で3番目、まあ、それは嘘であっては何の意味もないので、しっかりした裏付けですねを入れましょうというところがありましたので、まあ、そこも踏まえてのですね7ステップというところで、葵さんからご説明いただきます。それでは、葵さんよろしくお願いします。
はい、はい、じゃあ、クッションページ制作の成功の7ステップということで、説明していこうと思います。で、まあ先ほども説明した通り、まず最初ですね、まあゴールを決める。どんな商品を売るのかとか、最終的にどんな目的があるのかっていうのを決めます。でそこから逆算して、まあアフィリエイトであればその商品の販売ページを見て、どんな悩みを持っている人に売る商品なのかっていうのを調べるわけですね。で、それと同時に、解決策、その悩みを解決するにはどんな方法があるのか、要はその商品を使うだけじゃなくて他に必ず解決策があるわけですよね。ダイエットであれば例えば、根本的に解決する方法っていうのがあるわけですよね。例えば、摂取カロリーよりも消費カロリーが多ければダイエットって必然的に痩せますよね。まあ、そういった根本的な解決策を調べます。で、それを調べた上で、コンセプトを決めて記事を書く。そしてアクセスを流してテストをするっていうのが、まあクッションページを制作するための7つのステップですと。で、ここから先に具体的に説明していきます。はい、じゃあ具体的に説明していこうと思います。で、まずゴールを決めますよね。まあ商品を販売したいとか、まあアフィリエイトであればこの商品を売るとかっていうゴールを決めます。で、ゴールに対してこの買う人、ユーザーの悩みを調べるわけですよね。 まずは悩みを調べますと。で、まあその商品の販売ページに何を解決する商品なのかっていうのは書いてあると思うんで、そこから調べていけばいいと思うんですけども、例えばダイエットのサプリメントであれば、まあどんな悩みなのかっていうのはまあ明確ですよね。痩せたいと、痩せて綺麗になりたいと、女の人であれば、男の人であれば、メタボを解消して健康的になりたいという悩みがありますよね。じゃあ、実際にどんな悩みがあるのかっていうのは、例えばヤフーの知恵袋とかでダイエットとかで検索すると、具体的に本当細かい深い悩みがどんなものがあるのかっていうのが出てきますよね。そういったことをリサーチしていきます。あとは、販売ページの中に、どういったものを解消するんだよっていうことが書いてありますので、それをどんどん、リサーチをかけていきます。で、その次に、まあ、Google などの検索エンジンを使って、その悩みを解消する方法、まあもちろん知恵袋とかにもその答え自体も書いてあることがあるんですけども、解決策を探します。ダイエットであれば、そうですね、まあ、分かりやすい事例で言うと酵素ダイエットっていうダイエットの方法がありますと。で、酵素ダイエットっていうのは、酵素、植物の食物の中に含まれている酵素を摂取することによって、代謝を促して痩せる方法なんですよっていう、まあ、もっと細かいんですけど、そういった、まあ、ダイエットの方法がありますっていうのを教えるんですね。で、ダイエットの方法がありますよって解決策を教えて、で、例えばその酵素ダイエットっていうものであれば、スムージーとか野菜のスムージーとか果物のスムージーを飲むことによって酵素が増えるんですよっていう、まあ、方法があるんですけども、それのレシピを一緒に載っけたりとか。でもこれってやるの大変ですよね。酵素を毎日摂るのって、まあ、結構手間がかかるんですよ。その毎日ジューサーで絞ったりねとかで、実際に、果物とかを毎日買ってると月に何万円とかもかかるんですよ。でもこの商品があれば、そのめんどくさい手間をショートカットして簡単にゴールにつなぐことができるんですよ。あなたの目的を叶えることができるんですよっていうことを教えることによって、商品を、買うまでに至ることができるということにつながるんですね。そこから考えてやっとコンセプトが決まりますと。ここまでできるとやっと記事を書くことができるんですね。はい。で、先ほどの方に戻りますと。ここまででコンセプトを決めます。はい。で、ここまででコンセプトを決めて、次に実際に記事を書いていくんですけども、まあ実はその商品とかの種類、ジャンルによって僕らはある程度の型っていうのを確立しているので、その型に合わせていつも記事を書いてますと。そして、アクセスを集める。で、まあ僕らの場合は、まあ広告を使ってアクセスを集めることが多いんですけども、まあその人によって、例えば SEO でアクセスを集められる媒体があるのであれば、そこで集めてみたりとか、Twitter のメディアを持ってて、そこでアクセスを集められるのであれば、それでアクセスを集めて、実際にその商品が売れるかどうかをテストしていって、改善改良を繰り返していく。っていうのが、クッションページ制作の7つのステップになります。
はい、ではですね、ご説明いただきまして、ありがとうございました。
はい、はい、
非常にですね、分かりやすくご説明していただきまして、ご覧いただいている方もですね、かなり頭の中すっきりしてきたんじゃないかなというふうに思うんですけれども、ちょっとですね、まあ、私の方から、お伝えさせていただくというか、ちょっと確認なんですけれども、まあ、1つ目がまずゴールを決めるっていうところで、まあ、それはまあアフィリエイトなのかとか、まあ、自社商品なのかとか、まあ、いろいろあると思うんですけども、まあ、特にまあ自社商品の場合そんなにゴールを間違えるってことはないと思うんですけども、まあ、ゴールですね、まあまあ、こういった、マジョレートを使ったところであってもどういう商品がやっぱ取れやすいかっていうところの選定がそもそもやっぱり間違ってたりっていうケースはあったりすると思いますし、で次にまあ悩みとか解決策をリサーチして、でその上でまあコンセプト決めて記事を書いていくっていうところだと思うんですけれども、そもそもそのやっぱりな悩みのパイが全くその悩みが、まあ、あんまり LP とかにも書いてあるのでそんな間違えることはないかもしれないんですけども、そこが全然トンチンカンな悩みとかでこう記事を書いてたらやっぱりまあ取れない、獲得できないとかっていうところもあったりとかもするので、まあ、重要なのは、まあ、7ステップそれぞれですね、一個一個はすごい一つ一つで見れば全然できることかなと思うんですけども、ちゃんとこの順序立ててですねやっていくところが非常に重要なのかなというふうに思います。なので、まあ、最後、まあ、テストのところまでありましたけれども、テストをやってで、まあ、それでも限界があるなってことであればもう一回、最初の方にこう戻ってですね、やっていくっていうところかなと思いましたから、まあ、大体そんなような認識で合ってますでしょうか。
まあ、割と訴求間違えることもあるので、はい、まあ、そこは最初からやり直すしかないですね。テストしてみて、はい、その全然反応が出ないとか、うんうんうん、そもそもそしたら その悩みとか解決策の部分のリサーチからやり直した方がいいってことがありますね、
うんうんまあ、そこも含めてのテストっていうことですよね、はい、はい、ありがとうございますですね。あと、まあ、そこの、記事のところでぼそっと型があるということもありましたけれども、まあ、いわゆる、まあ、そこのところも含めてちゃんとしたこの7ステップに沿ってできたページのことを、1話目でもちょっとありましたけど、まあ、
マジックページ
マジックページと、うん、いわゆる、まあ、そこを目指してこの7ステップに乗ってやっていくというようなイメージ、まあ、
その型っていうのは僕らが、まあ、僕でいうと多分トータルでもう広告費でいくら使ってんだろう、
何億です
、3億とか使ってると思うんですけど、それをかけて作ってきた型が、まあ、いくつかあって、
はい、
まあ、そのジャンルによって反応が取りやすいとか取りにくいとかはあるんですけど、うん、まあ、ある程度の型っていうのがやっぱあるんですよね、うん、多分それを一から作って結構大変なので、
うん、
はい、僕はそのいつも型に沿ってある程度書いてますね、
うん、そう、まあ、ベースの方がグッと上がったところから、まあ、あとはテストして、はい、もちろんありますけどということです、ね、
はい、
はい、で、まあ、そういった形でですね、ページを、まあ、よりもマジックページにたどり着くとですね、まあ、時代に左右されずに大きな報酬を得ることもできますし、まあ、特にもうアクセスある人であればですね、そこのアクセスが、アクセスあたりの報酬が最大化されますし、まあ、広告をかけている方であればですね、爆発的にバコンとこう売り上げ立てることもできますしですね、というような、まあ、まあ、金銭面ではそんなに困ることはなくなるかなというところはあるんですけれども、まあ、もちろんそういったところができるようになると、まあ、時間的なですね、まあ、メリットというか時間的な余裕もできたりとか、まあ、バランスがいいですね、こう成功ができるのかなというふうに思っております。
はい、
ね、で、まあ、実際このマジョリエートで、
はい、
まあ、青井さんの場合は、まあ、いわゆるその、なんていうか、なんていうんですか、開発者という、開発者ではないです
か。開発者ではないですけど、まあ、先駆けなのかも
しれない。先駆けな形ではありますし、まあ、魚雷さんも、まあ、青井さんの前に。
はい、あとは集まってる感じです。
一番弟子というか、まあ、そのような同じような形でやられてますが、まあ、この手法をですね、もう完全に身につけてらっしゃるお二人ですが、どう実際もう身につけられてなんかこれが良かったとか、なんかそういうのどうですか。金銭的、
まあ、金銭的にはだいぶ余裕があると思いますけど、はい、そのなんすかね、いろんなこう外的要因に左右されなくなるっていうのは大きいですよね。例えばメディアの勝手な都合でいろいろ規約が変わったりとかルールが変わったりとかすることが結構多いと思う、はい、検索エンジンも多分そうじゃないですか、
うん
ですね、なんかアルゴリズムが変わったとか、
はい、
報酬が一気に下がったとか、うん、上がったとかいろいろあると思うんですけど、そういうのに左右されないで稼ぐことができるというのは結構まあ余裕はできますよね、うん、僕とかも本当もうインターネットで商品を売るのがもう法律的にダメになったとかになったら、
うん、
まあ、この手法を使ってセミナーセールスかなんかで稼ぐ、最終的には稼げるようなっていう自信があるんで、まあ、すごいいろんな余裕がありますけど、うん、まあ、いろんなことに左右されないのはすごい楽ですよね、うん、あとはその成果率が高いページさえあれば、
うん、
広告費かければかけるだけ利益出せますし、
うん、
SEO とかやってる人であればアクセスさえあれば、
ね、そうですね、
報酬を上げられますし、うん、そのあとはその今まで無駄になっていたアクセス、例えばそのトレンドメディアとかトレンドブログとか結構いろいろ何十万 PV あるけど報酬全然上がってないみたいな、
うん、はい、
人たちもいるわけじゃないですか、
はい、
そういうアクセスでもそれを、すごい金額のお金に報酬に変えることができるので、
ね、
それはいいとは思いますね、
うん
うん、
なるほどですね。
まずはその僕らその今まで世に出てない商品、要は認知度の低い商品を売ることができるので、すごい重宝されますよね、メーカーさんとかから。
ありますね。
そうですよね。
僕は沖縄住んで東京とかほぼ行かないですけど、
はい、
毎月のようにメーカーさんとか、
はい、
塾
の人とか、はい、あと ASP の人とかがわざわざ来ていただいて、
はい
はい、毎月接待していただいてますけど、
はい、それに乗っかって自分も沖縄にいます
けど僕も熊本に大体毎週誰か来てくれます、
はい、そうですよね、
はあ、
まあ、そうするとあれですよね、強気というか選択権が増えますよね、こちらは。
そうですね、
アフィリエイトは一アフィリエイターなんですけど、
うん、
発言権が強いんで、メーカーにいろいろ言えるとか、
うんうんうん、
この LP 変えてくれとか普通に言えるんで、
うんうん、
なんかもうこれ以下だったらやらないとか、
うんうん、
主導権こっちに握れるんで、
逆にもうこういう商品あったらなみたいなこと言うと、そういうの作ってくれたり
作ってくれますね。
それはありますね、本当。
そういうのありますよ、
はい、
まあ、そういう意味でこう、まあ、報酬面もそうですし、心の安心感と主導権というか、
そうですね、
まあ、いろんな意味でもう総合的なメリットがかなり、うん、
まあ、あと人がいい人が集まりますよね、
うんうんうん、
人材的に優れてるというか、まあ、レベルが高い仲間というか、
はい、
そういう人たちが集まるんですごい楽しいですよね、
うん、はい、情報交換もすごい楽しいし、
うん、そこからまた次のがこう生まれたりとか、
はい、ありますね、本当
に、うん、実際にそれで知り合ったメーカーさんと一緒に商品作って遊んだりとかしてますからね、うん、
本当アフェレートというか、まあ、マジェレートからきっかけに、まあ、次の世界にもこうどんどん行けると、
そうですね、
と思うんですよね、まあ、本当に本質的な力なのかなと思うんですけど、まあ、こういうのを見つけると、うん、まあ、いかにでもこう応用は聞かせることができるし、はい、ということ
なんですよね、まあ、昔から手に職つけろって言いますけど、はい、そのインターネットが普及して新しい職が増えたというか、うんうんうん、時代に変化して形が変わって、うん、まあ、これも一つの転職ですよね。これができれば別に商品販売で困ることもなくなりますし、そういったのを手に入れるのがいいのかなと思いますね。アフィリエイトとかに限らずいろんなことができるようになるんで、
はい、うん、ありがとうございます。まあ、まあですね、お話しいただいたように、まあ、アフィリエイト、あ、まあ、マジョレートですね、身につけると、まあ、一回目でもこう応用させるというか、大きく羽ばたくこともできますし、まあ、今回ですね、この3回目までもうご覧いただいているのはあれなんですけれども、まあ、アフィリエイターの方であればですね、まあ、報酬面はもちろんですけれども、まあ、どうしてもその外部環境に左右されやすいというところから、まあ、脱却できる力も身につきますし、まあ、販売者様の方であればですね、まあ、通販事業者の方とか、まあ、リストマーケティングされていらっしゃるような自社商品持たれているような方とかであれば、まあ、費用対効果もともと大きく変わりますし、
はい、
うん、逆に、まあ、通販事業者さんがこの方法をもう完全にマスターしたら自社で回してみたいなこともできちゃったりもするかもしれないですし、はい、
今は結構増えましたよね、
まあ、そうですね、
メーカーさん自体がやってるのも結構見かけるようになりました
。ただ、まあ、そういう意味では、まあ、メーカーさんもですね、ただ、まあ、やっぱりメーカーさんによっては自社で回す方もいらっしゃいますし、まあ、そこはもうメディアさんに依頼お願いしちゃおうという人もいたり、うん、はい、まあ、そこは販売者様というか事業さんにはよりますけれども、まあ本当にですね、活かせる幅が広いものなのかなというふうには思いますし、
はい、
まあ、時代にこう左右されないというかですね、まあ、本当に自分で稼ぐ力というかを身につけるものとしてはですね、まあ、その表面的なものではなくて根本からこういう力をつけるとすごいいいかなと思いますので、ぜひですね、今回、全3回にわたってお送りし、全3回というか、あ、全4回、次回もありますけれども、はい、今まで3回にわたってお送りしてきましたけれども、まあ、何回もですね、こうご覧いただきたいなと、そして実践していただきたいなというふうには思うんですけれども、今ですね、まあ、7ステップを、ご説明していただきましたけれども、はい、まあ、実際にこの7ステップを見て、できる人とできない人ってやっぱり分かれてくるかなと思うんですよね、
はい、
で、まあ、私の経験則からすると、まあ、ほとんどの人がやっぱりこう7ステップを見てよしやろうって言ってもやっぱこうそんな甘くないというか、
うん、
まあ、そんな、まあ、ごく少数の人はやっぱ結果それでも出せると思うんですけども、うん、やっぱそこ分かれてきちゃうと思うんですよね、
うん、
そのこう違いというか、なんか境目というか、今までなんかこう、まあ、直接ページを添削したりとかもされたこともあると思うんですけど、そういうところとかいろんな人見る中でなんかこう共通点というかそういったものってあったりしますでしょうか。
まあ、できない、いきなりやってできる人の方が少ないと思うんですけど、まあ、例えばこうなんていうんですかね、一番重要なやっぱりその何度も繰り返し言ってるんですけど、本質的な理解っていうのが必要なんですよね。例えばその車の運転って言ったらすごく単純で、アクセル踏んでブレーキ踏んで、シフトを変えれば車って運転できるんですけど、でもそれってその知ってるからできるものではないんですよね。なのでその例えば本質的に、な車の運転の理解をマスターすることによってできるようになるので、まあいきなりできる人っていうのはまあすごく少ないとは思います。あとはその僕らももう最初からいきなりすごい、まあ、僕の報酬はすごい最初から僕の場合良かったですけど、それはタイミングが良かったからであって、うんうんうん、今の状況で同じことをやっても実際はそんなに報酬って上がらないと思うんですよ、うんうん、でまあ時代がどんどんどんどん厳しくなっていく中で僕らもそのクッションページの作り方とか磨かれていって、はい、今の、状況になってるんですけど、まあ、そういったのをまあちゃんと本質的に理解する、もしくはその僕らが作った、まあ、僕らはそのちゃんとした成果が出る方っていうのを持ってるんで、うまくいってるので、まあ、そこをちょっと、ちゃんと学んでほしいなとは思いますね。あとはその分かってる人に見てもらうのは早いですよね。実際その稼いでる人とか、お話しさせてもらうと、大体その添削とかした人なんですよね。
はい。大体なんか8割方の人はちょっと方向違いの方向に走っちゃうんですよね。
はい、
なんでそこ ポッと修正するだけでも綺麗な方向で伸びていけるんで、
うんうん、まあ、魚雷さんがその社員さん、まあ、スタッフさんに、がまあ何回かこうやると結構いいのできてくるっていうのは、はい、やはりそのもうできてる魚雷さんがこうして、は
い、そうです、早い段階で修正してあげるともう本当ストレートに伸びていくっていう、う
ん、まあそうですよね、うまく実績がマジュアリズム出てらっしゃる方とかだと、はい、なんだかんだどっかでこうアドバイスしたりとか、
はい、多いですね、うん、そういう人は
ですよね、まあ、それが最短ルートなのかなと、
まあ、できる人が身近にいるのがやっぱり何でもそうですよね、うん、マジュアリズムに限らずできる人から教わるっていうのが一番いいとは思いますね、う
ん、はい、
はい、
ので、まあ、あと、まあ、今、葵さんと浦井さんからもご説明していただきましたが、まあ、ご自身でやる、まあ、やってみようと思われる方もいらっしゃると思いますが、まあ、一番はそうですね、添削してもらうというところかなと思いますし、ただ、まあ、まずは自分でやってみようという方もいらっしゃると思いますけれども、まあ、3回の講義の中でもお伝えしている通り、まあ、その中で失敗してしまう人の共通点の2話目だったかな、その時にもお伝えしたかもしれないんですけれども、ちょっとやったからって言ってダメだったっていうのはちょっとまあ避けてもらいたいかなという、うん、まあ、この方法自体も本当に実績も出てるので、うん、で、葵さんと魚雷さんだけではなくて、それ以外にも本当にですね、本当に多くの方がこの考え方に基づいて取り組むことで実績出ているので、まあ、諦めずにちゃんとテストしてやり続けるというのも大事なことなのかなというふうには、うん、はい、
まあ、その辺も車の運転と同じですよね、うん、車の教習所とかに行ってとりあえず運転の仕方を習って、うん、最初からなんかもう10年運転している人と同じように運転できるかって言われたらそうじゃなくて、結局その辺も運転もそうだし、マジュレートのクッションページの作り方もそうなんですけど、うん、熟練度は上がっていけばやっぱり精度は上がっていくし、うんうん、この運転1年目の人と10年目の人比べるっていうのはちょっとおかしな話になるんで、やっぱり熟練度をどんどん上げていくっていうのは重要かなと思います、ね、うん、
はい、ありがとうございます、
は
い、
まあ、あとはそのあれですよね、そのちゃんとしたプロに教わるのか、うん、もしくはそのまだ運転免許取ったばっかりの人に教わるのか、
そうですね、
全然結果になってくると思うんで、うん、まあ、見ただけでやりだしたらその車の運転でいうとその教習所のテキストを見ていきなり、はい、行動に出ちゃうみたいな感じですからね
まあ無理ですよね、
まあ、そうなんです
よね、まあ無理ですよね、うん、
なのでその辺はちゃんとした本質を分かる人から学んでほしいとは思いますね、うん、
まあ、間違ってもコピペでいけると思う
そうですね、
はい、ですね、というところはまあ注意点としてですね、はい、まあ、せっかく、大石さんも魚雷さんもですね、めったにこういった講座というか、出る方ではないので、
そうですね、
はい、
はい、
ですね、まあ、大石さんにだっては沖縄から外に出ることもめったにないですし、
そうですね、年に 1,2 回、はい、東京は 1,2 回ですね、は
い、ですよね、うん、というような形で、まあ本当にですね、そもそも今回の公開してくださっているのも、やっぱりまあいろいろ今現状を見てですね、でこのままじゃいかんというところもありつつ、その中で出てくださっているところもありますので、せっかくのですね、ご視聴いただいている時間も無駄にしてもらいたくはないので、しっかりですね、まあ、繰り返し見ていただいたりとか、あと、まあ本当に結果出ている方法なので、その中からですね、身につけるところは身につけていただくというところはありますし、あと、まあ、そろそろですね、まあ、この3回目の、講義も終わりかなというところではあるんですけれども、まあ、次回、4話目のところでですね、まあ、1話目の最初にもお伝えした通り、特別なですね、ちょっと講座の方もご案内というかですね、まあ、このマジョリエイトを、しっかり身につけてですね、で、本質的な力をつけていただいて、で、まあ、ずっとですね、今ここから何ヶ月だけではなくて、何年後も5年後も10年後もですね、しっかりこのクッションページというところの考え方から本質的なところから理解してもらって、で、どの時代もこう報酬につなげられるような力を身につけていただくためのですね、特別なちょっと講座の方も、考えておりますので、そちらのご案内を4話目の方ではさせていただければと思いますので、ぜひ、ここまでですねご覧いただいている方は4話目もぜひご期待いただければなというふうに、思います、
はい、
はい、というところでしょうかね、
はい、
はい、では、そろそろここ3話目の方も終わりにしたいと思いますが、
はい、
今回も下ですね、画面の下の方からコメントいただけるとですね、
これか
お願いします、
お願いします、
得点用意してますので、ぜひコメントの方よろしくお願いいたします、はい、なんか大丈夫ですかね、
はい、
はい、
はい、 では、3話目の方ですね、ここで終わりとなりますので、次回4話目も、ぜひご期待いただければなというふうに思います。それでは、最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。